本日の聖書を朗読いたします。本日の聖書箇所はヨナ書4章1節から11節までです。ヨナ書4章1節から11節をお読みいたします。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にした。ヨナは怒って主に祈った。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私ははじめタルシシュへ逃れようとしたのです。あなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直される方であることを知っていたからです。ですから主よ、どうか今私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がましです。主は言われた。あなたは当然であるかのように怒るのか。ヨナは都から出て都の東の方に座った。そしてそこに自分で仮小屋を作り、都の中で何が起こるかを見極めようとその影のところに座った。神である主は一本の塔駒を備えて、ヨナの上を覆うように生えさせ、それを彼の頭の上に影にして、ヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこの塔駒を非常に喜んだ。しかし、翌日の夜明け、神は一匹の虫を備えられた。虫がその塔駒を噛んだので、塔駒は枯れた。太陽が昇った時、神は焼けつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので、彼は弱り果て、自分の死を願っていた。私は生きているより死んだ方がましだ。すると神はヨナに言われた。この塔駒のためにあなたは当然であるかのように怒るのか。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。主は言われた。あなたは自分で労さず、育てもせず、一夜で生えて一夜で滅びたこの塔駒を惜しんでいる。まして私はこの大きな都ニネベを惜しまないでいられるだろうか。そこには右も左もわからない12万人以上の人間と数多くの家畜がいるではないか。お祈りを捧げます。恵み深い神様、本日はライトハウスキリスト教会の兄弟姉妹たちがそれぞれのご家庭で神様を礼拝し祈りを捧げています。どうか礼拝を捧げる兄弟姉妹一人一人の霊的な祝福を与えてください。霊的な導きを与えてください。どうか今、感染症で流行っているコロナウイルスが北海道内、日本国内で、また全世界で収まり、 その波及が収束できるように、どうか神様、憐れみを与えてください。この教会の兄弟姉妹、体の弱っている方々、高齢の方々、また子供の方々や、一人一人の健康や体調もお守りください。この教会が主の恵みによって守られますように、今後の対策や予定においても、どうか神様からの知恵が与えられますようにお願いいたします。ウイルス対策のためにいろんな奉仕をしてくださっている方々がいます。インターネットで捧げる礼拝のために奉仕をしてくださる方々もいます。どうか神様からの励ましと力を与えてください。そして今週受験を控えている学生の方々がいます。神様の恵みによってこれまで頑張って準備をすることができました。今まで努力したその力量が十分に発揮できるように、体調またコンディションもお守りください。そしてこのコロナウイルスの関連で職場や仕事で影響を受けている方々もいます。どうかその方々の上にも神様が助けを与えてください。今日の礼拝を感謝いたします。このメッセージを通して神様のことがよくわかるように、一人一人を聖霊様助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ライトハウス教会ではこれまでヨハネの福音書の中からメッセージを聞いてきましたけれど、今集会の礼拝を中止している今週はヨハネの福音書から変更してヨナ書から学びたいと思います。また集会集いのできる時にヨハネの福音書をまた一緒に聞きたいと思います。7、8年ぐらい前のことでしたけれど、私が札幌国際キリスト教会に通っていた時のことです。私は教会の隣の道路の歩道側に車を止めて教会に入っていました。その教会の横の道路は教会員たちがよく駐車をする、車を止める、そういうところでした。ところがよりによってその日、その地域に駐車の取り締まりの人たちが来ていたのです。私は駐車違反をしたので罰金を支払わなければなりませんでした。私はこのようなことを考えました。交番に電話をした通行人、もしくはそこに来てくださった取り締まりの方が一度でも教会によって車が邪魔ですよっていうことを一言かけてくださったらよかったのにと思いました。そしたら私がすぐに移動できたはずなのに、 私は誰かが事前に教えてくれたなら取り締まりにかからなかっただろうと思いました。ここに駐車したらダメですよ、取り締まりがありますから、と言ってくれたらですね。また例えばこの道路では速度50キロを超えてはいけません、取り締まりをしますから、この交差点では必ず止まらなければなりません、警察が取り締まります。このような情報を前もって教えてくれたとしたら、人々は交通違反を未然に防ぐことができたでしょうか。しかし私が忘れていたことが一つあります。私が車を止めていたその場所には最初から駐車禁止の標識があったということです。道路の周りをよく見ますと、このような警告のメッセージが多く設置されています。必ず止まらなければならない交差点には止まれという標識があります。速度制限の区間には制限速度の標識があります。警告の標識をよく確認して気をつけて運転する人は取り締まりにかからないでしょう。しかし警告の標識を無視して交通のルールを犯し続ける人はいつか取り締まりに引っかかるのです。今日の箇所のヨナはまるで世界を歩き回りながら神様の警告の標識を立てる人のようでした。ヨナは神様の言葉を伝える預言者だったのです。預言者は神様が行きなさいというところへ行かないといけません。神様が会いなさいという人と会わなければなりません。そして神様の御言葉を預かってそのまま人々に伝えなくてはなりません。神様が人の罪を警告すると預言者が神の代わりに警告をしなければなりません。ヨナ書一章二節で神様はヨナにこのように言われました。ニネベに行って叫べ、彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。しかしヨナは神様の命令に従いませんでした。そしてヨナはその命令に逆らってニネベの反対側へ逃げたのです。ヨナはニネベを助けたくありませんでした。ニネベはイスラエルの周辺の国、アッシリアの都だったのです。イスラエルはアッシリアと仲が悪かったのです。ヨナはもしニネベが警告を受け止めて悔い改めるなら神様がニネベを許してくださるだろうと思いました。しかしヨナはニネベが裁きを受けるのは妥当だと考えていたのです。ヨナは船に乗ってニネベから遠くへ逃げました。すると神様は 暴風と大きな魚を用いて、再びヨナをニネベへ行かせました。そしてヨナに命令しました。行って宣言せよ。今回のヨナは主の命令通りにニネベを歩き回りながら40日間叫びました。あと40日するとニネベは滅びる。するとニネベの王と民たちは神様を信じて断食をし悔い改めたのです。そして神様は彼らが悔い改めたのを見て災いを下さないことにしました。今日の箇所の4章はこのような状況に続く内容です。ニネベが悔い改めて神様がニネベを許すとヨナがそれに反応しました。ヨナの反応を通してまた神様の答えを通して今日は3つのことを考えてみたいと思います。1つ目はヨナの怒りです。ヨナは神様の命令に従いましたけれど、心からではありませんでした。自分の働きによってニネベが悔い改めるというのが喜びではなくて、むしろ怒りと不満を抱いてしまったのです。聖書1節から4節をもう一度お読みいたします。4章の1節から。ところが、このことはヨナを非常に不愉快にした。ヨナは怒って、主に祈った。ああ、主よ。私がまだ国にいたときに、このことを申し上げたではありませんか。それで、私ははじめにタルシシュへ逃れようとしたのです。あなたが情け深く、憐れみ深い神であり、怒るのに遅く、恵み豊かで、災いを思い直される方であることを知っていたからです。ですから、主よ、どうか今、私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がマシです。主は言われた。あなたは当然であるかのように怒るのか。ヨナは神様に選ばれて、神様から言葉を預かって伝える預言者です。しかし彼は神様の裁きの警告を叫びながらも、ニネベの民たちが滅びることを望んでいました。それで、ニネベが悔い改めて許しを受けると、それが気に入らなかったのです。ヨナは怒りました。ニネベに対する憎しみと不満があまりにも大きかったから、ヨナは祈りの中で、神様の慈しみ、深い御品性までも恨むようになりました。神様がヨナに二度目の機会を与え、ニネベに行って叫べとおっしゃったとき、 ヨナはその命令に従順に従いましたけれど、心からの従いではありませんでした。ですから、ヨナの叫びを聞いて、ニネベが実際に悔い改めたとき、ヨナの心の中には、喜びではなく、不満、怒りが生じていたのです。ニネベが神様の許しを得たのが、ヨナにとっては非常に不愉快でした。しかし、ヨナの反抗的な態度に対して神様は怒らず、あなたが怒るのは妥当なのかとお聞きになりました。神様は、ヨナが自ら考えて答えを見出してほしいと思っておられます。二つ目の考えることは、トーゴマを喜ぶヨナについてです。ヨナは、ニネベの人々よりも、影を作ってくれたトーゴマを喜んでいました。五節から八節の内容ですけれど、聖書は朗読しません。ヨナは都から出てきて、都の東側に、東の方に座っていました。そして、そこから仮小屋を作り、一体神様がニネベに何をなさるかを見極めようとしていました。ヨナは神様に反抗的な祈りも捧げました。だから、もしかしたら神様がヨナの祈りを聞いてくださって、ニネベに災いを下すかもしれないと期待していたようです。ヨナはニネベがよく見える椅子に座って、ところに座ってその都を眺めていました。一方、神様はヨナの無知と傲慢さを砕くために、神様のご計画を始めておられたのです。ヨナの頭の上に、トーゴマを生えさせました。これは、ヨナの頭の上に良い日陰を作ってくれたのです。するとヨナは、このトーゴマを非常に喜んでいました。しかし、その次の日は、神様が虫を用いて、そのトーゴマを枯れさせました。そして、蒸し暑い東風を送り、太陽がヨナを照りつけるようにされたのです。ヨナは、トーゴマが生えて、また、それを枯れさせたのが神様であることは知らないまま、また怒り出して、八節でこのように言いました。私は生きているより死んだ方がマシだ。三つ目の考えたいことは、ヨナと違う観点の神様のことです。神様は悪の道を歩んでいたニネベの人たちをも憐れみました。9節から11節をお読みいたします。すると神はヨナに言われた。このトーゴマのためにあなたは当然であるかのように怒るのか。ヨナは言った。 私が死ぬほど怒るのは当然のことです。主は言われた。あなたは自分で労さず、育てもせず、一夜で生えて一夜で滅びた。このトウゴマを惜しんでいる。まして私はこの大きな都ニアベを惜しまないでいられるだろうか。そこには右も左もわからない12万人以上の人間と数多くの家畜がいるのではないか。トウゴマはヨナ書の中でヨナが唯一喜んだものです。ヨナは人間と命の相対的な価値を考えるよりは、蒸し暑さの中で影を作ってくれた植物の価値を大事に思いました。それでヨナはその植物が枯れてしまったことに怒っていたのです。しかし、神様が大事にされているニネベの人々に対してはヨナは軽く思っていました。むしろニネベの民が滅びなかったことに対して怒ったのです。このことに関して考えますと、ヨナの観点から見ると、ヨナの考えは正しいように見えました。しかし、神様の観点からは、そうではなかったのです。ヨナは、神様の観点ではなくて、自分の観点を重視していたのです。ヨナ自身が正しいと思い込んでいたから、自分の思い通りにならなかったとき、その度に怒りを発しました。私たちもこのヨナを通して反面教師としての学びがあったらあってほしいと思っています。ヨナは預言者として働きましたけれど、心から神様の御心に従うことはしませんでした。私たちは真理であられるイエス様を受け入れて救いを受けています。しかし私たちのすべての考え、私たちの行いが真理になったわけではありません。たとえ預言者だとしても神様の御心が完全にわからないということを今日学びました。私たちは自分の意思より神様の御心を祈りを持って求め、それをお聞きしたいと願っております。神様の導きが万が一自分の考えと違うものであったとしても、神様を信頼して共に歩み、待ち望んでいけたらと思います。お祈りを捧げます。神様、私たち人間に対するあなた様の愛がどれほど深いものであるかを学びました。神様の憐れみと愛の心で私たちもこの世の人々を見つめることができるように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。